やれるもんならやってみろ。そう、それが世界一周。はい、オープニングテーマ、薬研芋虫ローリングアタック、こんにちは、旅が仕事のラジオ DJ まさき世界一周です。この番組は200カ国の旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館、渋谷の多国籍料理店イエネガ、パッチフラワーセラピーピュアの協力でお送りします。そして書籍、旅が仕事、月3万円稼ぎながら旅するためのノウハウ発売中です。よろしくお願いします。はい、始まりました、まさき世界一周の旅ラジオ。今回は200カ国の旅する雑貨やコパカバーナの店長で旅ラジオスポンサーの二宮新平さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっと来れました。はい、最初の方からね呼ばれてたんですけど、なかなかね、うちの雑貨屋さん、自慢じゃないですけど、まあ忙しいんで、
月曜日はね、
なかなか月曜日、土日がねやっぱりね注文たまってね、僕は休みなんで、月曜日はいつも発注とか梱包朝から夜までずっと梱包してる感じなんでね、なかなか来られなかったんですけどね。今日はアルバイトに任せてきました。
おー、ありがとうございます。はい、はい、今回新平さんパプアニューギニア行かれたということで、
そうですね、ちょっと前になるんですけどね、はい、2013年の10月にパプアニューギニア行ってきて、まあその前から旅行した人にはねちょっとね、はい、悪い話をばっか聞いてて治安が悪いと
聞きますね。
そう、
はい、一般的にはそう言われますからね。
そう、で何が一番ここのパプアニューギニア期待をしてたのかっていうと、まあアフリカではないんですけど、もう土着的なものがすごい、もう密林の中に、ね、今でもね住んでて出てきてる人もいないとは思うんですよ、まだ。
そうです
ね、まだ未開の地は絶対あるはずで、もう無法地帯ですか、要は。
文明社会と要は接してない人たち
がいる。そう、そういう人たちは、ね、アマゾンにもねいりますけどね。
いますね。新平さんアマゾニアンっぽい
です、ね。あ、そう、アマゾニアンっぽいというか、僕の別名アマゾニアンですから。
はい、はい。
で、それが、あ、それがって言ったわけじゃないですね。その人たちがですね、はい、1年に3、4回ぐらい、お祭り、はい、街中でそれはやるんですけど、それに出てきて、要はブラジルに例えるとカーニバル、
はいはいはい、かります
ね、部族の歌を歌いながら、まあ、完全に衣装もまあ普段着ですよね彼らの、
はい、
でグランドの中をトラックをカーニバル形式に一周してっていう、シンシンっていう名前の名称があるお祭りがあって、それに目的で時間を合わせて行ったんですけども、鳥肌もんでした。
お
アフリカとかブラジルのカーニバルとかも全然別に、まあそれはそれで楽しいんですけど、鳥肌立ったことはなかったんですけど、パプアのそれ、シンシン立ちましたね。これ動画でも見てもわからないかもしれないですけ ど、普通に自然です。本当に出てき、文明人化されてない、
お、もう本当に原始的な。
そうなんです。で一番面白かったのは、はい、トラック部族が、まあ、みんな回って帰ってきてというか、小学校の時の運動会でみんな終わった人たちが縦に校庭の真ん中並ぶじゃないですか。
並びますね。
でそれを同じような感じで部族ごと並んでんですけど、小競り合いとかしてるんですよ普通に。こいつらうちの部族、まあ、食ったやろうぐらいの。
あ、聞きますね。
なんか後から聞くと、ね、そういうもう人食い人種とかもいるらしく、後からたまたま日本の旅行会社が向こうにあって、そこで日本人の方とお話ししたんですけど、うん、そんなこと言ってました。
あ、人食い人種いるって聞きますからね。はい、本当なんですかね。
そういるらしいですよまだ。
お
でだからまあそういうのも、まあ、街中出てきて、まあ、昼間に会っちゃうもんだから、そりゃ喧嘩になりますわ
ね、はい、ね、観光客もなんか襲われるって聞きますからね。
観光客もそう、ラスカルって可愛い名前、ね、した泥棒ですよ。強盗集団、
武装、しかも武装してるらしい
んです。そう、武装2人組3人組とかでね、車大体襲われるらしいですけど、
うお、車ごと、
そう、車ごと襲われるのあれでっていう話ですね。やっぱり僕最後になってしまったんですけど、首都のポートモレスビー、
はい、
飛行機の感じで一泊しなきゃいけなかったんですけど、あ、もう1万2万円とか、僕うちらにとってみる、パックパッカーにとってみればすごい高いお金のホテルなんですけど、なんせお金が高いだけじゃなくて塀も高くて、 あこれ
治安上ね、
そうなん、だいたいあのね世界一周とかしてるとここの治安はどのぐらいなもんなんだろうっていうのはなんか壁の高さとか柵格子家の各家の見ると大体はなんかわかるじゃないですか。
わかります、わかります。
パプア最上級でしたね、僕の。アフリカとかより全然高かったですね。
バリケードあるしね、警備費にはやっぱすごいお金かかってますからね。
そう、あそうですよね。
だから宿のクオリティの割にめちゃくちゃ高い、ね、
あだからそうですね、物価もねやっぱ高くなってしまうんでしょうね、あそこもね、
物価ね、クオリティの割に本当高いですよ、ね、
そうだから多分旅行好きなね人たちも、はい、アフリカ行ってもパプアニューギニアの方が全然日本から近いし直行便も飛んでるのに行かないっていう理由がそれかなと思いますね。
あまだそこが難しい、ツアーでがんじがらめにこうガイドとかついてないと危ない、
うん、そうですねとか言いながら一人歩きましたけど
いやすごい個人旅行でパプアニューギニア一人で制覇した人僕初めて
聞きました 、ね、
全部個人ですよね、だって
個人ですね、飛行機、まあ飛行機ですか、あのちなみにあの国内交通なしなんですよね、あそこ道がないんです、 あることはあるんですけど旅行者が動くような道はないですね、
飛行機
で飛ぶしかない、もう基本飛行機です、うん、まあ、飛行機で飛んでるんで陸路じゃないですけど、でも個人で全部、まあ、4都市ですね回りましたね。
いやでもあれ国際線から国内線の飛行機乗り換える間に襲われるって聞きますから
ね。僕も聞きましたそれ。
あの通路で襲われるらしい
ですからね。たった 2,30 メートルですよねあれね。
はいはいはい。
そう。
そこでもう狙い撃ちです
。狙われるっていうかもうやられてる人もねいるらしいんでね。
だって最近僕らの共通の知人の金目さんっていうめっちゃ旅慣れてる人いるんです
よ。はいはいはい。
彼もポートあのニューギニアで襲われてますから。
そうそう、僕もあのメール来ました。
全部やられたらしい
ですよ。はい、怖いですよね。あもう要さんもね180カ国近く ね旅行してる、
相当行ってる彼が
経験者なのに、あの可愛い名前のラスカルにラスカルし間違いないですよ、あのアライグマじゃないですよ、ラスカルって名前ですよ、あの強盗集団、
はい、
名前だけ可愛い、でもヒゲモジャのおっさんですけどね、大体ね。
いやでも新平さんだったらラスカルにも襲われなさそうですよね、実際
僕がもうでかいラスカルですから僕の方が
強盗は新平さん見たらなんかビビっちゃう、
多分お金がなさそうに見えるんですよ僕多分。
あ荷物でもその時持ってました、荷物あれば、
荷物はあるありますけど、でもそんな なんかもう僕のカバンとかヨレヨレでね、 T シャツとかも あんまこういうこと言ったら黄ばんだりね、まだとそういうところね着てくることもあるんですけどね、
はい、
ヨレヨレもそんなに強盗も興味ないんじゃないですかね
でも見た目ごっつい人やっぱ世界中行っても強盗に合わないとは聞きますね、
はいはいはい、
これリスナーの方もちょっと
思います、思います、ただやっぱり逆に一回強盗に会ってる人って何回も南米とか特にね、
はい、
同じ人が何回も会ってるじゃないですか強盗って、
ね、
だからあちらもね頭ね使ってるんでね、うん、狙いやすいタイプの人って、まあ、必ずいるわけで、
いると思いますね、うん、
僕はその逆、
新平さん
は襲われ、あいつ襲ったら襲われんじゃないかぐらいのオーラを出してます。
でもこれからコンゴとかアフリカ行かれるらしいんでね、
行きますね、
そろそろやられると思うコンゴだけ
はね、要さんがやられたっていう時点でちょっとね、ちょっとドキッとはしますけど、まあないように、
怖いですよね、
はい、
はい、でまあ、僕も、ニューギニア行ってまして、
ああそうです、
ね、2012年11月頃行きまして、まあ、僕はオーストラリアのケアンズから入ったんですけど、
はいはい、
まあ、荷物全部置いてきましたよね、やっぱ怖いから、
あ
ケアンズの宿に置いて、バックパッカーと
か全部置いて、
そうなんです、そうなんです、まあ、そうすればもう手ぶらじゃないですか、
はいはいはい、
だから強盗に襲われそうな派手な見た目してても別に貴重品何も手ぶらだから、はいはい、襲われようがないんですよ、リスナーの方はこの方法おすすめです、
それ確かに間違いない
でしょ、
取られない、もう最低限の、
そうです、そうです、
その旅費とも
うポケットに現金だけ入れて、
ああ
もうそれ以外の貴重品もカメラとか黒いビニール袋の中に入れてい
って、はいはいはいはいはい、
でニューギニア航空乗りましたか、
あ乗りました、エアニューギニー、
世界一美味しい機内食って言われてるぐらい美味しかったです、覚えてないですか、
覚えて、あ僕国内線だった、
あ国内線はそうなんですかもしれないですね、
そうブリスベンから僕もオーストラリアから飛んだんですけど、ブリスベンから乗った時はあのオーストラリアのバージンオーストラリア、
あ、はい、ありますね、は
い、LCC 的なやつだったんでエアニューギニア乗ってないんですけど、
エアニューギニアめっちゃこうあの機内食美味しいですよ、
へー、どんなカオスな国、どんな機内食なんですか、
もうローストビーフとかをもうその場でもう本当に 一番いいのをこうサーブしてくれるんですよ。エコノミーですよ。ビジネスとかったら分かるじゃない。
飛行機の中で丸焼けしてるわけじゃないですよね。
ではない、もう下に提供したものをその場で一番いいタイミングでパッと出してくれる。
へ
え。あんなカオスなくていいのにローストビーフこんなうまいの、ちょっとびっくりしました。
頑張ってますね、アニューに。でなんか、はい、あ、聞いた話ですけど、なんか日本人の操縦士さん、
はい、
パイロットとかもいるらしいんですね、エアニューギニア。
ああ、そうですね。でも日系の便は結構パパニューギニア経由してオーストラリア行く便とか、
あれね、一番安くてね、みんな乗ってましたけどね。だけど帰りにね、お金取られちゃうっていう下手な変な土産持ってね、日本に帰国とかね、あります、ね、
あ、それはありますね。どうしても
安いのに飛びかかっちゃう、そうなっちゃいます。
ポートモレスビー僕も行きましたけど、はい、まあ、やっぱ治安悪いって言われたんで、もう本当手ぶらですよ、
はいはいはい、
で街中で宿探したんですけど、やっぱ高いんですよね、
う
ん、
いくらぐらいでしたその宿。
で探して探して 4,000 円 5,000 円ぐらいのところで、本当に掘ったて小屋みたいな、ひどいところでした、はいはいはい、
ドミトリー、
ドミトリー、まあ、一応個室みたいな感じだったんですけど、はいはい、なんかやっぱバリケードだけはやっぱ
極上にちゃんとしっかり
で、水はやっぱ汚い感じのしか出ないし、はいはいはい、っていう宿でしたよ。
ご飯とかどうだったんですか、その周りの宿の周りにも。ご飯行くにもね、大変でしょうけど、
現地の人がやってる宿、普通に
屋台の屋台とかあったんですか。
ありますあります、一応レストランとかあるけど、やっぱ金額高くて肉ばっかに、肉とご飯みたいな、やっぱ野菜がない感じです
ね。肉肉してましたね、確かに。
逆に地方の食事どうなんですか、聞きたいですね。
地方はですね、あ、でも肉肉してました。
あ、やっぱ野菜がないと、
とか野菜不足ですね、うん、だもう。まあ、旅行行くと大体野菜不足になることね、はい、多くありますけど、特、
ね、
に肉ばっかりだった記憶ですね。
で高いんですよね、スーパーとか行ってもやっぱ輸入品しかないから。
あ、そうです、僕自炊するんですけど、結構自炊するって言っても、あとあれカップラーメンとか持ってっちゃいます。
あ、
もうここはもう、もうここはお湯あればOKみたいな。だからパパニューギニアもそんなに正直ご飯は高いのも知ってたし、ご飯もその期待はしてなかったんで、基本だからそういうので済ましちゃった形ですね。まあ、もったいないってもったいないですけどね。本当はね、現地のものをね食べたいんですけど。
まあ、あの現地のもの、まあ、プアイっていう赤い木の実とか買いました。現地の人食べてなんか吐き散らかしてるじゃないですか。
あ、ありますね。
道路が真っ赤っかになってる、
ね、真っ赤っか。これは止まれのサインなのか何なのか分からなくなってるやつですよね。アスファルトが、あれ食べてないかな、記憶。あ、もらえました、ワゴン車乗ってる時。ラバウル、ラバウルでワゴン車乗ってる時食べましたわ、は
い、みんな食べて持ち散らかしてますからね。そう
そうそう、結構おばあちゃんとかもやってますよね、カーペーね。豪快に。
味どうでした。
味覚えてないっすね。
覚えてない。
なんかあんまりでも多い、だから次はもらわなかった、
はい、
記憶です。そんなにもうなんかね、なんか家麺とかにもあるじゃないですか、
来て、
ああいうのなんかあれは結構好きで食べたんですけど、パプアの その時は赤い実は断った気がすんな。
まあまあ、そんなことありながら乗り合いバスとか乗ってて、まあ、僕も極楽地を見に行ったんですよね。
はいはいはい。ああ、じゃあ結構森の中入ってです
か。まあ、ポートモレスビーの近く の植物園
です。ああ、る
まあすごいカラフルな鳥、もうドラクエでいうとあの極楽鳥ですよ。
はいはいはい、はい、
秘境でしか出てこないモンスターが出てくるみたいな感じで、なかなか嬉しかったですね、はいはいはい。
ポケモン GO とかやったら今出てくるんですかね、極楽鳥ね。
ポケモン割と仕組んであるかもしれないです
よ。パパニューギニア特別だみたいな。
はい、
ないですかね。
はい、まあ、そんなニューギニアなんですけども、新平さんも最後になりますけど、じゃあ質問させていただきます。
あ、どうぞ。
はい、コパカバーナとして200カ国の雑貨集めてますけど、
はい
はい、今後まあ、200カ国 この僕ら旅したり、これから宿作ったりしてますけど、
はい、
何かをリスナーの方に向けて、こう旅に出られない人とか物事に挑戦できない人に何かありますか。
多分たくさん、私あのね、旅オフ会もやってるんでね、よく聞きますけどね、はい、いや行かないと絶対おじいちゃんになっておばあちゃんになって後悔するんでね、
はい、
まあ確かに一回社会入って辞めるのはね、あの勇気はいると思うんですけど、後悔しないように生きるのがいいかなって僕のね考えてだけなんですけどね。でも大体僕の年代の旅人とかは帰国してなんだかんだやっぱりね、ちゃんと仕事ついてるし生活できてるし、その時の旅行の経験生きてるし、今でもね旅行してた人同士で仲いいし、友達もたくさんできたし、後悔してる人は全くいない。
つまり旅して後悔することはないと。
なし、
いうことです。はい、ありがとうございます。まさき世界一周の今日の、旅ラジオ、今日の放送はここまでです。いかがだったでしょうか。この後はオエドワイドスーパーイミニです。お楽しみに。まさき世界一周の旅ラジオ、この番組は旅する雑貨やコパカバーナ、世界料理レトルト販売、世界のごちそう博物館、渋谷の多国籍料理店イエネガ、パッチフラパーセア パッチフラワーセラピーピアノの協力でお送りしました。番組はポッドキャスト YouTube でも再放送しております。この番組では一緒に旅ブームを起こしたいという旅イベンター、テレビラジオディレクタープロデューサースポンサー、旅ブームを起こしたい書籍編集者を募集しております。まさき世界一周が、世界で受けた現地の人の親切に恩返しをする複合施設、全大陸に作る資本が集まるまで、旅しながら稼ぐと旅が仕事になる、これをメディアを通して発信し続けます。お相手はまさき世界一周と
旅する雑貨屋コパカバーナ二宮新平でした。旅とは永遠に続く筋書きないドラマである。